TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
総額114兆円を超える2023年度予算案成立。一般会計の総額が114兆3812億円となる2023年度予算が先ほど参議院本会議で与党の賛成多数で可決・成立しました。予算は高齢化に伴う社会保障の伸びや防衛力の抜本的強化、少子化対策などに対応したもので11年連続で過去最大です。本会議に先立って行われた予算委員会の締めくくり質疑では、岸田総理とすべての閣僚が出席し、高市経済安保担当大臣が放送法に関する総務省の行政文書について、怪文書の類だと主張。立憲民主党の杉尾秀哉議員が閣僚の辞任を要求すると、高市氏は、やましいことがないのに職を辞することはないと拒否しました。
それでは、その杉尾議員と高市大臣とのやり取り、はいはい、これは、まあ、総務省の、ね、当時大臣だった高市さんが、具体的に放送法の、ね、うん、解釈変更に対してどう関わったのか、
はい、
まあ、そうしたことを記すような文書が出てきたときに、はい、いやいやこれは捏造であると、はい、怪文書であるというようなことを言ったわけですね、うん、はい、それをめぐっての現状の認識について高市大臣に正しています。
そもそも事の発端は、この一番最初の時に高市大臣が怪文書だと切って捨てたのが始まりです。怪文書ではありませんでした。行政文書でした。その責任をどう考えるんですか、大臣。
怪文書、と言ったとは記憶しておりませんが、捏造された文書とは答えております。まあ、しかしながら、これ、偽造とか変造とかいうきつい言葉、まあ、要は法にかかるような言葉は私はあえて使っておりません。そこはよくよく私なりにですね、今も総務省に愛情を持っております、まあ、どなたかを罪に問うような意図がなかったということは、ご理解くださいませ。
怪文書だと言いました。小西委員が3月2日記者会見で公開した時のその後のぶら下がりで大臣は怪文書の類だと切って捨てました。そこから始まってるんです。怪文書でも何でもないんです。行政文書なんです。公文書なんです。どうですか。
院内での発言ではなくぶら下がりでの発言ということを今確認をいたしました。まあ、しかし事実と異なる内容を、入れられているということ、まあ、これは怪文書の類です。で、作成者不明、配布先も不明、作成目的も不明、これはいわば怪文書の類だと私から考えたらそう思います。ただ、まあ、国会での答弁では捏造文書、まあ、つまり偽造でもなく変造でもなく捏造文書と、まあ、かなり配慮をして申し上げたつもりでございます。
問題はそこから始まってるんですよ。そしてこの予算委員会の質疑、そしてさらには総務省の現職の皆さんがどれだけこの調査に時間をかけたのか、膨大な時間かけている。そうしたことも含めた責任を大臣は感じていないのか。大臣、私ははっきり申し上げます。名指しされた当人として、質問するなと言われた当人としてやめてください。大臣をお辞めください。
杉尾委員に言われて私は何らやましいこともないのに、大臣の職を辞するということはございません。
立憲民主党杉尾秀哉議員と高市早苗経済安全保障担当大臣とのやり取りを聞いていただきました、はい。まあ、進捗ゼロという格好ではあるんですが、
ですね、
行政文書を怪文書だというスタンスというのは今も撤回もせず重ねて強調すると。しかも捏造という言葉はこれは配慮した言い方であったのだと。偽造とか、そういったような言い方を使っていない。偽造でも変造でもなく捏造というふうに配慮していったのだと。つまりこれは事実が不確かであるというような言葉を使うのではなくというふうに我々は考えていたんですが、高市さん的には偽造と言わなかった分配慮してるんだという認識を示された。 ようです。まあ、ただことの本丸の一つというのは、総務省見解というものがどのようにしてあのタイミングで発表されることになったのか、それをめぐってそれぞれの議員や政治家がどう関わっていたのかということを明らかにすることが重要なので、そこについて具体的に高市大臣は、言った記憶はない、ではどういうふうに関わったのか、自らの説明というのも問われてくることにはなるかなと思います。さて一方で、今日の国会では、予算委員会の中で、子ども子育て育児などに関するやり取りが各党からありました。まずは日本維新の会片山大輔議員と岸田総理とのやり取りを聞いてください。
総理はこの前の17日の会見の時に、その育児休業の給付金は10割に引き上げれたとか、あと年収の壁も撤廃するだとか、結構そういう方向も言われて、いいと思いますけれども、ただやっぱり一つ一つでやっぱりお金がかかるのは確かだなと思うので、一つ財源について聞きたいのは、その消費税などの増税はしないのかどうか、ここも議論になっていますけど、そこら辺はどういう考えなのか、そこは教えていただけますか。
これはまさに、必要とされる政策、これをまず明らかにした上で、その政策をどう支えるのがふさわしいのか、これを考えていかなければなりません。こうした子ども子育て政策、この具体的な政策ということになると、かなり多岐にわたることになると思います。それぞれにふさわしい、この支え方、予算財源の在り方、これがあるんだと思います。だからこそ先ほど申し上げましたように、社会保険との関係とか、国地方との関係ですとか、高等教育の支援の在り方ですとか、丁寧に考えた上でそれぞれの政策にふさわしい、この支え方、これを議論していくことが重要だと考えております。その支え方が何なのか、今この時点で申し上げることは控えなければならないと思います。
ただ総理、今の言い方だと、よくね、その社会全体での意識の変化が必要だとか、社会全体で支えるっていう言い方もされてますよね。新しい17日の新しい基本的な考え方、そこでも言われたんで、やはりその社会全体でなんか支える仕組みにしていきたいという気持ちはあると。
はい、社会全体で意識を変えていく、こういったこの取り組みは重要であると、従来から申し上げています。で、そうした意識の変化の中で、具体的な政策をどう支えるのか、これを考えていく、その際に社会の理解は重要だと思います。
日本維新の会片山大輔議員と岸田総理のやり取りを聞いていただきました。岸田総理、今国会に臨むにあたって、子ども関連予算を倍増すると、予算倍増を目指すというようなことを述べていたんですと、ただ今国会では予算は倍増にはなっていませんが、今後倍増を目標にいろいろと議論していく、でそれは6月に骨子案が出てくるので、それを受けて次の予算案以降でどういうことが決まるのか検討していくというような、そういったスタンスなんですよね。でその段階で日本維新の会片山議員が、じゃあその財源として増税などは考えているんですかと聞いたところ、具体的な支え方などについてはこれから議論することが必要なので、現時点では控えなくてはいけないのだ、ただ社会全体として支えていく、この考え方が重要なんだということを言ってるわけですね。で具体的にどう支えるかはまだ言われてないんですけど、予算が倍増っていうスローガンは先に出てきたわけです。ただもう一つ、予算は倍増するけれども財源はこの段階で言わない方がいいというふうに総理は言いました。ただ防衛予算については実は予算倍増で、しかもその財源は増税によって行うということはすでに言ってるんですよ、じゃあなんで子ども予算の方は予算倍増でも財源は言わない、で予算の倍増が実際に2倍なのかどうかもわからないという状況なのか、このバランスの違いというものを着目することが必要なのか かなと思います。では続いて、共産党の日本共産党の田村智子議員と岸田総理とのやり取りです。
少子化対策、政府は今月末にたたき台をまとめると言いますが、岸田総理が異次元の少子化対策というふうに打ち出したのは今年1月4日のことです。施政方針演説でも強調しながら、その内容について予算審議中には一切答弁せず、予算成立後にたたき台を出すというのはあまりにも国会を軽視していると言わなければなりません。本来2023年度予算案に盛り込んで議論することも必要であったはずです。委員長、たたき台が示された後、速やかに本委員会での集中審議を行うことを求めます。
その件につきまして理事会で 協議をさせていただきます。
私部分的な支援にとどまっていたら、これまでの延長線であって異次元ではないと思うんですよ。子どもがね、私立大学に進学すると文系でも毎年100万円単位で貯金が減っていってしまうと。学生の8割は私立大学に通います。高等教育全体の学費負担軽減策が取られなければ少子化に歯止めはかからないんじゃないでしょうか。奨学金返済による生活設計への影響、日常的な食事への影響がある 42%、 結婚 37.5%、 出産子育てともに3割を超えているんですね。総理、マクロで見たとき、日本の若者が教育を受けるために 9.5 兆円もの借金を負っている。そのうちの7割は利子までついた借金です。これ異常じゃないですか。支援策必要じゃないですか。
はい、日本学生支援機構対応型奨学金の貸付残高、9.5 兆円というご指摘がありましたが、1人当たりにしますと平均154万円ということであります。この負担感についてどう考えるかということであり、だからこそこれまでもさまざまな取り組みを用意し、令和6年度からさらなる対策も用意をする、こうした取り組みを進めています。負担感についてどう考えるのか、政府としてもしっかり受け止めて対策を進めてまいります。
日本共産党田村智子議員の質問でした。
はい、
岸田総理のやり取りで論点は奨学金でしたね。日本の奨学金という名のもとは実際には学生ローンでして、
そうですね、
多くの方が借金を背負った状態で社会人になると、うん、そうしますと数百万円の借金を社会人になったスタートの段階から背負いながら、安い給料の段階からこうだんだん上がっていく過程の中で、絞り出していくと。
大変なんですよ。
そうしますと当然ながら若年世代、若年の時代などにおいては結婚とか出産とかそうしたものを控えよう控えようというふうになってもおかしくないではないか、はい、なので海外、例えばアメリカなどにおいては返済総額の半額を免除するなどの政策を行ってますが、
はい、
日本でそういった免除策を行うのはどうですかっていうようなことを聞いているという、うんうん、そうした場面ですね。それに対して岸田総理は、これまでもさまざまな取り組みを行ってきましたが、これからもしっかりと対策をしていきますというような回答を言っておりまして、何をやるのかさっぱり分かりませんですけれども、さまざまって表現を聞くとですね、辻元清美議員が岸田総理を詰めるときにさまざま気にしねっていうふうに言ってすぐさまざまって言ったっていう場面を思い出しますね。とはいえ具体的な提案というものが各党から今相次いでいると。で、今国会ではこの予算案の中には子ども子育てに関連する予算を具体的に盛り込もうというのができてなかったので、今後のポイントですよね、大事ですよね、分かってますかっていうことをしっかりリマインドするという、そういった格好でした。最後に、立憲民主党の辻元清美議員と岸田総理とのやり取りです、
はいはい、立憲民主社民の辻元清美です。総理、まず冒頭ですね、昨日自民党が少子化の提言を出した中に給食費の無償化というのが入ってるんですね。これ総理ご承知のように私たち立憲民主党ずっと言ってきたんですよ。いよいよ自民党も追いついたかと思うんですけど、これやりましょうよ、いかがですか総理。
子ども・子育て政策については、さまざまなご提案をいただいております。いただいてるんです、いただいてるんです。そして、従来から申し上げておりますように、今月末を末までに、小倉大臣の下で具体的な政策、整理し、そして、たたき台を作るということを申し上げています。その上で予算財源等も踏まえて6月の骨太の方針に向けて予算倍増に向けて大枠を示す、この方針で臨んでおります。ご提言を受けて、まずは具体的な政策をパッケージで今月末に示したいと思います。その中において政府の考え方を示させていただきます。
いや、日本にいればみんなただで給食食べれるいい国にしましょうよ、どうですか、いかがですか。
ご提案、いろいろなご提案をいただいております。謙虚にそうした声に耳を傾けながら今作業を行っております。今月末に、たたき台を示したいと考えています。
給食無償化ぐらいできなかったら異次元のしょぼい少子化対策になってしまうというように思います。やってください。
はい、立憲民主党の辻元清美議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。給食費無償化、自民党からもいよいよ 声が上がってきた。立憲民主党前からやってるよ、じゃあやりましょうっていうことを言うわけですね、はい、それに対して岸田総理がさまざまなご提案をいただいてますというふうに言ったところで、さまざまいただいっていうふうにこうすぐさま訂正が入るという、はい、そうした一幕でした。相互にリスペクトし合いながらね、やり取りをしている様子というのが音からも聞こえてくるんですけれども、
そういう声に出てましたね、
ただ辻元さん、給食費無料化、給食費無償化ぐらいできなかったら異次元にしょぼい少子化対策なんだと、もう半端なくしょぼい
だ
と、
おっしゃる通りだと思います、辻元さん。
今回いろんなだから各党が言ってるのが、例えば辻元さん立憲民主党だと給食費無償化しましょうよとか、日本共産党だと、奨学金これ免除の政策をしていきましょうよとか、いろんなあの政党が、政党を超えてさまざまな提言をこの倍増の予算の中に、はい、あれしたらどうかこれしたらどうかという提案合戦になってるわけですね、今これを聞いている例えば子育てとかに関わる方とか若い方だったら、それ確かに助かるなって思うこと
は
あると思うんですよ、もちろんその財源をどうするのかとか、10年20年継続が必要になってくるので、そうした政策をどうするのかというのは今後の課題ではあるんですが、このあたりまずは政府案がね、叩き台を作ると言ってます。でその叩き台によってどういった法律とかどういった予算措置が行われるのか、これが決まってくるということになります。6月に骨太の方針、そして具体的な政策パッケージは今月末に示されるということで、それを見極めながら今後の国会を聞いていきましょう。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ 905-954 荻上チキセッション。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。